福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。今日は福島市の福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美彩がお送りします。まずは県内の情報です。ご紹介するのは浪江町から日赤による訪問支援実施についてのお知らせです。浪江町から日本赤十字看護大学に依頼し、町民の皆様に対する健康支援を実施しています。いわき市に避難されている方を対象に健康状況を伺いしながら、日本赤十字社の看護師などが個別訪問しています。事前に日本赤十字社より確認の電話が入りますので、あらかじめご了承ください。以上、浪江町から日赤による訪問支援実施についてのお知らせでした。続いては絆づくりインタビューです。今日お話をお伺いしますのは、福島市の駅前にあります斉藤洋食店オーナーシェフの斉藤正臣さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
震災の時は駅前にあったこの洋食店、大変でしたよね。
そうですね、僕もお店の中で被災したんですけども、はい、ちょうど仕込みの時間、ランチが終わって、お客さんはいない状況で、僕と従業員しかいなかったんですけども、やっぱり火も使ってましたし、逃げるに逃げれないっていうか、もう立てないような状況だったので、いやどうしようかなと思いました。その時は
お店の中には器とか食器とか、あるいは食材とかもたくさんありましたよね。器とかそういった食器類はどうでしたか。
いわゆるその割れ物は、9割ぐらいは割れました。
ほとんどですね。そうすると、
ほとんどです、もう瓶も割れましたし、器もそうですよね。
こちらのお店はお昼ランチだけではなくて、今度は夕食の方にもありますよね。夕方からのメニューに関わる食材などもあったわけですよね。そうすると、
もちろんその送別会シーズンでしたので、3月ですね、一番その飲食店の中では稼ぎ時っていうか、そういう状況の中の週末だったので、それこそいい食材がたくさんあったと思います。冷蔵庫の中には
いい食材、金曜日ですから、その後送別会などでお客さんがそこを利用する方が多かったと思うんですが、それが震災があって、その食材どうなっちゃいました。
曹操地区の方から、たくさんの方が福島市内の、仮設でその緊急避難所という、指定された場所に、たくさんの方が避難されているという情報が、入りまして、そちらの方に、炊き出しというもので、提供できないかということで、炊き出し活動を行ったのに使いました。
炊き出しに行こうっていうのは、きっかけというのはご自身がそういうふうに思われたんでしょうか、それとも何人かで集まって炊き出しに行こうっていう、そんなふうになったんでしょうか。
初めのきっかけは、初日はもう本当に家族の安否っていうものを確認するだけでいっぱいいっぱいになってしまって、で、翌日からですよね、ライフラインがストップして、自分ができることってなんだろうなって思った時に、もうお店はとりあえずダメなので、こういったその食材があって、僕ができることは料理しかないだろうなっていうふうに思って、あるそのラジオ局を通して、斉藤洋食店で炊き出しができますけども、どなたか、いらっしゃったら、 リクエストくださいみたいな投稿をさせてもらったんです、うん
は
い、
そしたら来てくださった。
来てくださったのは実はそのそういったリクエストに答えた人っていうよりも、うんうん、あの自分らもその炊き出しをしたい、炊き出しができるんじゃないかって思っていた飲食店の関係者だったんです、
うん、それでみんなでじゃあ炊き出しに行こうということで。
そうですね、
まあ、木とかそういったものはどうでしたか。
まあ、もちろんそのお店の中の、電気であったりとか水道であったりっていうものはストップしていたので、うん
はい、
まあ、ただガスは、まあ、移動式のものが、うん、ガスボンベであったりとかガスコンロっていうものがあったので、
はいはい、
まあ、そういったもので対応できたと思います。
で初めて炊き出しに行きまして、それを皆さんにお渡ししたという、その後はいかがですか。
まあ、やっぱりその需要があるっていうことは、まあ、はっきりその時に分かったので、
うん、
まあ、やっぱり僕らがそのできる範囲の中で、まあ、続けていけたらいいよねという形に、まあ、その仲間と一緒にそういった、意思の統一ができたんじゃないかなと思ってました。
うん、そしてその後この福島ライフエイド、こういうのが立ち上がってくるわけなんですが、この福島ライフエイド、これはボランティア団体になるわけですか。
そうです、初めはその炊き出し活動をする中でのその名称っていうんですかね、はい、ボランティアの団体の名称という形で、
はい、
そういった名前でやってましたけども、はい、まあ、それが一回解散して、
はい、
まあ、需要がなくなって、で4月下旬ぐらいに解散したんですね。
うん、
ただその後も炊き出し活動とかそういったものに限らない、
はい、
継続的なその福島のために何かできることはないだろうかっていうふうに考えた場合、
はい、
まあ、たくさんやっぱりできることってあるんじゃないか、
うん、
まあ、そういった中できちんと NPO 法人っていう法人格を所得して、うん、
はい、
その中でしっかりやっていこうということでもう一度再結成したっていう次第です。
はい、大体どのぐらいの人たちが集まったんですか。
まあ、初めはその NPO 法人を立ち上げるのに最低10人必要だということで、
はい、
まあ、主要メンバー10名の方に声をかけさせていただいて、まあ、それからちょっと一人一人、うん、人数を会員を増やしていったっていう感じですね。
福島の復興のために皆さんが心を一つにして頑張っていらっしゃる、まあ、斉藤さんは、シェフでもいらっしゃいますが、その団体の中にはシェフ以外にもいろんなお仕事をされている方がいらっしゃいますか。
そうですね、まあ、福島市内の方で、
はい、
うん、まあ、特にその自営業者っていうんですか、ね、
はい、
まあ、いろんなその個人で、うん、会社を経営されている社長さんであったりとか、
うん、
まあ、年代はやっぱり僕と同じぐらい30代40代の方がやっぱ多いですし、
うん、
もちろん当時、まあ、震災があった時の初めの段階ではやっぱ学生さんもいらっしゃいましたし、まあ、多様な方がいらっしゃると思います。
うん、その学生さんから30代40代という年齢幅広い人たちが一つになって活動してきました。まあ、斉藤さんにとってはこの福島ライフエイドを立ち上げるまでいろんなことも経験されたと思いますが、今回のこの震災どうでしたか。
そうですね、まあ、やっぱり震災があって、
うん、
まあ、自分の視野が広がったっていうか、まあ、それまではもちろん自分の店だけをどうしたらいいのかっていうことしかやっぱ考えてなかったと思うんです。ただやっぱ自分の店は守ることはもちろんなんですけども、
はい、
じゃあその自分のお店があるこの地域っていうものをどうしていくのかっていうところまで、まあ、視野を広げて考えられるようになったのは、まあ、震災がきっかけなのかなって思ってました。
それからもう4年という月日が経ちました。福島のためにこんなことをやっていきたいっていう思いってありますか。
まあ、僕はやっぱりそのルーツが、うん、食っていう職業に携わっているので、はい、まあ、県内の、はい、まあ、農業生産者の方たちと、まあ、共同して、うん、まあ、街中でその生産者の方たちがお客さんたちに対面販売する、
うん、
まあ、青空市場っていうマルシェっていうものをやっぱ定期的にで大きく開催したいですし、で特になかなかこう県内 の, その農業生産品のレベルって本当ものすごい高くって、
はい、
本当に美味しいんですけども、やっぱそれが当たり前になってしまって、うん、なかなかその生産者の方たちに、うん、感謝の気持ちをこう伝える場がないような気がするんです。
うん、
だからその収穫祭っていうかその感謝祭というような形でそういったマルシェが1年に1回でも大きくできればいいなと思っています。
うん、斉藤正臣さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
福島トヨタでは楽しみながら自然を守るプロジェクトを始めています。プリウスで福島の森を、アクアで福島の水を、福島の美しい未来のために。 島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物など東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。